章の6節から10節です。ではお呼びいたします。ピリピの信徒の手紙第2章6節から。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。まず復習にありますけれども、パウロはフィリピの教会に2つの命令を与えました。第一は、福音にふさわしく生活しなさい。で、第2番目の命令は、私の喜びを完成してくださいというものでありました。すでにフィリピの教会からは喜びを与えられておりました。かつてのフィリピの教会との交わりを思い起こすと、それは良い思い出になって喜びでありました。またパウロは伝道者として働くにあたって、物品にわたるフィリピ教会からの援助をもらっておりまして、それを喜びとする、このように言うのでありますけれども、しかし彼はなお足りないものを感じておりました。それは何か。フィリピの教会の中にあるブリッジでありました。ギリシャ人の特色であったのですけれども、彼らは各々が自分を表現すること、自分の立場とか自分の考えとか自分の生き様を、それを他の人々に示すこと、これがギリシャ人の特色でありました。つまり自己主張をするということですね。自分を巧みに表現するということがギリシャ人にとってはある理想でありました。そうしますと、それ自身はいいことだといたしましても、みんながそれで自分の意見を言い合う、そこで意見の不一致が生じ、そしてそこからお互いの圧力が生じるということが起こりがちでありました。フィリピの教会の信徒もギリシャ人が多かったようでありまして、ですから、教会の中にそういう意味で不一致があった。で、パウロはそのことを思いますと、私の喜びを満たしてほしい、フィリピの教会の中にあるその不一致がどうしてもパウロの喜びを少し削ってしまうと感じられていたわけです。で、この不一致のためにパウロが強く進めますのは、へりくだりなさいということでありました。相手を自分よりも優れたものであると思いなさい。私たちはパウロのこの勧めをあまり違和感を感じないかもしれませんけれども、ギリシャ人というのは、先ほど申しました自己主張をするということと裏表の関係でありますけれども、謙遜とかへりくだりというのはさほど重要な徳目とは思いませんでした。むしろ謙遜で自分をあまり表現しないような人間は、それはあまり能力のない人間、あまり優れていない人間という評価をしがちでありました。 当時の人の考え方の大半を占めておりました。こういう風潮に対してそれと違った生き方をパウロはフィリピンの教会の人々に命じているということになります。ある意味でこれは厄介な問題を突きつけているというようなことになります。今日日本の社会はどうでありましょうか。かつては謙遜というこの徳目は大変重んじられておりましたし、建前は謙遜であるということは尊ばれてはおりますけれども、もうそういう時代ではなくなっているんじゃないかと思うようなことがしばしばあります。例えば若い人はスマホを使いまして、そして自分の考え方意見をどんどん発信しております。そしてそういうですね、自分の考え方を何のてらいもなく喋ることの方がそれが良いと好ましいと考える風潮がありまして、それが行き過ぎますと現在のヘイトスピーチというものが大雑把に大げさ、それが行われている民族の手とかですね、あるいはその人の体の障害とかそういうものがありますと大声で何のためらいもなくそれをスピーカーでですね、大声で叫ぶ、そういうことで平気で行われておりまして、そしてそういうことを規制するのは言論の自由にそこまでのではないかなどというですね、議論が生じます。どうしてですね、それが言論の自由を阻害するのか私には本当にわからないですね。ある人の名誉を損ない、ある人の非常にひどい言葉でけなしたり、そういう言葉がですね、スピーカーでですね、大声でマイクで喋ることがどうして言論の自由に違反するのか。言論によって、それが日本社会ですね。謙遜などという徳目は、あることはあっても、もはやそれはないも同然。こういう時代に減り下りなさいというパウロの呼びかけは、多くの人々にとっては時代錯誤に思われるかもしれません。しかし、私自身は教会だけではなくて、人間社会全般に今や減り下りなど、高等向けと呼ばれている徳目かもわかりませんが、それだから見直されなければならないと思っております。ちなみに社会の一番最小単位は夫婦です。夫婦の間でも謙遜、へりくだりということがなければならないのではないか。そういうふうに思います。先週私は結婚式の式辞をしたんですけど、若い夫婦に私は申しました。お互いに愛を持って謙遜でありなさい。これが、パウロの話ですね、愛を持って互いに忍耐しなさい、しなさいという言葉からそのように申し上げたのですけれども、夫婦のという小さな社会の最小単位でもそうですし、また国家、学校やあるいは会社というような大きな単位の中でも謙遜であれというこの徳目は今や空前の灯火のようになっておりますけれども、今日それだからこそ私は大変重要ではないかと思っているんです。しかし謙遜であることはキリスト信者にとってもそんなに容易なことではありません。秘訣はあるのか。あるのです。それはキリストに習う、キリストがそうであったから私たちも謙遜であり、へりくだれ。このようにパウロがここで教えております。キリストを模範とせよ。そのキリストがどういうお方であったか、6節から11節に記されておりますので、今日これを学びたいと思っております。この6節から11節はとても美しい文章なんです。 ギリシャ語で、ただ音だけで読んでみてもこの箇所は美しい言葉で書かれております。なぜなら詩で書かれているんですね。で、おそらくこの部分は古代教会の一番最初の教会の賛美歌であっただろうと、このように大体の中間者たちは説明をしております。つまりここは一番古い教会の賛美歌だったということですね。で、教会では詩編が歌われておりました。これはユダヤ人の街道の伝統をそのまま引き継いだのですけれども、同時に初代のキリスト教会は早くから詩編とは別に賛美歌を歌っていたという推測が大変有力だと思います。つまり教会はですね、初めから歌う教会だったということです。私たちの教会も賛美歌をいくつか歌いますが、私たちの教会もこういう意味では歌う教会だから、教会というのはどういう特色があるか、外から見れば世間の人々はですね、教会どういうふうに見ているかというと、賛美歌を歌う人たちの群れ、集団、そういうふうに見ているんじゃないかと思いますが、それは教会のですね、ある意味で正しい見方ですね。ですから私たちの教会はもっともっと賛美歌を歌う教会でありたいと思います。それはもう最初の教会からキリストを褒めたたえる歌を歌って信仰を奮い立たせ、あるいは苦しい時、悲しい時の慰めとしてきたということなんです。で、その賛美歌、キリスト賛歌と言われておりますが、それはこれは私自身はパウロが作ったなと思っております。パウロという人は詩を作ることでも才能があった人物ではないだろうか、これは私の推測です。で、その9節から11節でありますけれども、そこに記されておりますのは、実はキリストのへりくだりの部分だけではないんですね。6節から9節、11節、ごめんなさい、6節から9節はキリスト賛歌と言われているものですけれども、その9節から11節はへりくだりについて書かれてはおりません。ですから、へりくだりについて書かれているのは6節から8節、この3つの節ですね。けれども後で申しますけれども、キリストのへりくだりだけではなくて、キリストが高く上げられること、この2つは切っても切れない関係ですから、へりくだりだけ語られているのではなくて、キリストの高く上げられることも記されているのには大きな意味があるということです。で、6節から8節までを見ていきたいと思うんですけども、言葉の説明を少しさせていただきます。まず、キリストは神の身分でありながらと書いてありますけれども、もともとの言葉を直訳いたしますと、神の形において存在するということなんですね。神の形といいましても、四角とか三角という形ではありません。これは神の特質、あるいは神の性質を指しております。ですから、神の身分でありながらというのは、神の性質をもって存在する。これが直訳になると思います。キリストはこの世に来られる前、ベツレヘムの馬小屋に赤ん坊として来られる前は、キリストは神であられた。神の性質をもって存在しているお方であったということであります。それから、神と等しいものというふうに記されております。で、これは神と同等、神と全く同じ、 男には何らの区別や差別もないということですから、キリストは神ご自身である。三位一体の父なる神と全く等しいお方でありますから、もうこの箇所で私たちはイエス・キリストが神であるということを教会は明確に告白し、それを賛美の中で歌っていたということを示しています。何世紀か後に教会が三位一体の信仰を作り上げた、キリストが神であるというふうに祭り上げたというのではなくて、最初から教会はキリストを神として崇めていたということを示しております。そしてそのようなキリストがそれを固執しようとは思わない、このように記されております。で、固執するという言葉でありますけれども、これをはですね、あるこれも翻訳というか直訳すればですね、剥奪されてしまうことをためらわない、これが固執しようとはしないという言葉の、直訳なんですね。ですからキリストは神であったけれども、それを剥奪されてしまうことをあえて厭わない。誰が剥奪するのかはそれは分かりません。だけれどもキリストはですね、剥奪されることも思わないほどに固執しなかった。でこれはですね、誤解が生じるか分かりません。キリストは神聖、神である性質を放棄してしまって、でその代わりにという意味じゃないと思います。むしろキリストは神と等しいものであることを剥奪されたって、それはご自分でなくなるということをですね、あえて厭わなかったということだけでありまして、神でなくなる、神聖を失ってしまうという意味では決してないと思います。神であることをやめるとかですね、あるいは神としての性質を失うとか、そういうその実際的な意味を言っているのではないと思います。それから、ご自分を無にするという言葉が記されております。これは空っぽにするとか、あるいは虚無にする、こういう意味であります。つまりゼロにする。何にも残らないようにする。そして、今度はですね、しもべの身分を取る。先ほどは神の身分を持っておられたわけですけれども、それを放棄される。剥奪されることを厭わなかった、今度はむしろしもべ、これ奴隷ですね。奴隷の形を捉えた。そして人間と同じものになった。これは似姿を取る。これは直訳ですね。思い出していただきたいと思います。人間は神の似姿に創造されました。あれと同じ要領がここで使われているわけですね。キリストは、人間は神の似姿に従って創造されました。キリストは人間の似姿にならせました。これは創造されたとはいうことは書かれてありません。人間は神の似姿に創造されたんですけれども、イエス・キリストは人間の似姿を取られました。でそして、八節、蹴り下って、ここに先ほどの三節で、蹴り下りなさいと言われた、その同じ言葉がここで八節で使われております。私たちに蹴り下りを求められるのでありますけれども、キリストご自身が蹴り下ってくださったのだ。同じ言葉が使われているということは、それは私たちもまた同じようになりなさいということであり、その模範はイエス・キリストの蹴り下りであるということになるでありましょう。そして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、ローマ人は十字架刑というものを最もひどい死刑方法、それは 最も最低の人間が服すべき処刑方法、つまり人間の中の最も卑しいもので、そして最も極悪な犯罪人がつけられるべき処刑方法は十字架刑でありましたけれども、その十字架刑に至るまで、そこで殺されるまでキリストは従順であった。キリストのへりくだりとは、このようにご自身が神であるにもかかわらずそれを捨てること、それに加えて人間の姿を捉えて、しかも人間として十字架の死に至るまで神に従順であり続けられた。キリストの死によって私たちの罪は許され、贖われ、そして神との関係は正常なものにされます。はばかることなく私たちは神様に近づくことができるようになりました。ここにキリスト教の特色が記されていることをお分かりになっていただけると思います。キリスト教という宗教は、ただなんとなく神様を恐れ多く、あ、素晴らしいや素晴らしいやと言って礼拝するだけの宗教じゃないということです。どこにおられるかわからないけれども、恐れ多くてありがたさだけが感じられるような、そういう宗教ではないということなんですね。むしろその神が私たちのところにわざわざ下ってきてくださって、そしてご自身が十字架の死を忍んで、それによって私たちの呪われるべき一切のものを拭い去り、そして私たちを汚しております一切の汚れを清めてください。はばかることなく神の前に近づくことができるようにされ、神様は恵み深く憐れ深い神様と、もう大声を上げて喜んで唱えることのできる方、これがキリスト教なんです。ただ神様がありがたいありがたと言っているんじゃなくて、神が私たちの方に実際に働いてくださって私たちを救ってくださいだけではないです。この宗教は、そのして罪許されて万歳って言ってですね、で私たちは永遠の命を与えられるから素晴らしいと言ってるだけの宗教になるわけです。そのキリストは私たちのためにそのようになさったんだけれども、それは私たちに模範を示された。だからそのキリストのように生きていくことが私たちに求められている。これはキリスト教という宗教なんですね。だからただ神様を崇めているだけじゃなくて、その神様が私たちを救うためにキリストを生贄とし犠牲とし、こんなにも十字架の死に至るまでキリストを十字にさせて私たちを救う道を開いた。そして同じようにそのキリストがなさったような道を歩め、それはへりくだりということに尽きるわけです。キリストがへりくだられたように、私たちもへりくだって生きていく。これはキリスト教徒の道でありました。ある人がこんなことを言いました。これは私自身はそう思ってないことなんですけども、キリスト教がローマ帝国時代にあれほど勢力を拡大することができたのは、実は信徒はキリスト教信仰の教義なんてほとんどわからなかった。よくわからなかった。ただですね、キリスト教徒の生き方、夫婦愛においても、あるいは貧しい人に施しをすることにおいても、あるいは兄弟愛を示すことにおいても、あるいは禁欲生活をみんながですね、放縦な、人殺しをするゲームを見て喜んだりですね、あるいは自分の勝手なことをするような、そういう時代に禁欲的に生きる。そういう生き方がキリスト教会を拡大したんだ。こんなことを言う人がいるんですね。私はもうそう思ってないんですけども、ただ後半部分は正しいと思っています。 初代教会のクリスチャンの生き様がみんなの前でその生き様を示すことによって教会はですね多くの信徒を増やすことができた。つまりキリスト信徒が一人一人謙遜に生きようとしたそのことが教会を広める理由であった。今日、先ほど申し上げましたようにへりくだりなんていう徳目はこれはもう棚上げされております。建前にすぎませんけれども、教会はキリストを信じております。そうすればそのキリストに倣って生きるということは、それはつまり謙遜に生きるということは今日でも大きな意味があり、そしてキリスト宣教の武器だと私は思います。それだけじゃありません。なぜパウロは9節から11節のようにキリストの高く挙げられるのも、今日これを一つずつ取り上げて説明いたしませんけれども、キリストは高く挙げられる、つまりこれはキリストの復活と昇天、そして着座と言われているものですね。キリストは死人の中から蘇られて40日後に天に挙げられて、そして神の右に座しておられて、今も支配をしておられ、永遠に生きておられ、そして再び来られる日を待っておられ、これが9節から11節に書かれてあることなんですけれども、なぜこんな言葉を付け加えたんでしょうか。それはキリストがそうなったように、謙遜に生きて、キリストに罪許されて、そしてキリストに倣って生きる者には、冠の、永遠の命という冠が、死んでキリストと共によみがえって天に上げられるというその栄誉が待っている。キリスト信徒には、その戦いに勝利する者には必ずキリストと同じような栄光が与えられる。それをキリストは私たちに如実に示している。それをですね、言わんがためにパウロはへりくだりだけではなくて高く上げられることを付け加えているんだと思います。私たちはへりくだりということはですね、この世ではあんまりもう今は評価されません。あれバカにされるようなことが分かりませんね。クリスチャンというのはバカ正直にですね、へりくだって、そしてあまり自己主張しないようなあらしい人間だというように嘲笑けられ笑われるかもしれません。けれど私たちはこれこそ現在社会を救っていく生き方だということを信じるとともに、またそのように生き続ける生き抜く者にとりましては、キリストと同じような栄冠を与えられるという希望を抱かせたいわけです。お祈りします。天の地なる神様、パウロの今日は特にキリスト賛歌を共に学ぶことができまして感謝いたします。キリストは私で模範として最も高きところから最も低きところまで下ってくださいました。それはキリストのへりくだりそのものを示しております。それによって私たちの魂は救われ、罪は許され、神との親しい交わりを取り戻すことができます。世間では、今日社会では、へりくだりなど、つまらない徳目のように思われておりますけれども、しかし家庭にあっても、大きな国家にあっても、国と国との間でも、謙遜であるということが、やはり、救いの、あるいは問題解決の有力な手段で、あるいは方法であると、私たちは確信します。しかしこれを実行するのは、大変難しいことです。キリストが模範を示してくださいました。キリストを信じる者として、その大きな祝福をそこから与えられた者として、もう一度キリストの謙遜を見直し、へりくだりを私たちの模範とすることができるようにしてください。そしてその果てにキリストが与えられた栄冠が私たちにも与えられるという希望を抱くことができますように、これこそキリスト教会が今日 この時代にコントロールしたいに持っております武器でございます。これを語り実践する教会をどうぞいつも作り上げることができるように、またそのようなキリスト者となることができるように、私たちを励ましてください。単なる理想とすることがありませんように、イエスキリストの皆として祈ります。アーメン。